今日はですね、メッセージは、黙示録の3章の1節から6節になります。黙示録の3章の1節から6節、ヨハネの黙示録3章の1節から6節になります。御国が来るというタイトルでしばらくシリーズメッセージをしてきましたけれども、そちらの方は終わりましたけれども、その前に何回か黙示録からメッセージをさせていただきました。7つの教会に向けて黙示録で書かれているそのうちのいくつかを、取り上げてメッセージしてきましたけれども、今日は再びですね、黙示録から、サルデス、もしくはサルディスの教会に向けて、書かれたその御言葉から語られていきたい、そのように思います。黙示録の3章の1節から、6節になります。お読みしたいと思います。またサルディスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊と七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚まし死にかけている残りのものを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。だからどのように受け、どのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない。しかしサルディスにはわずかだがその衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。今日このサルディスの教会に向けてイエス様がヨハネを通してどのように語られたか、そのことを、共に見ていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様、今朝このようにして主はあなたの前に礼拝捧げることができることを感謝します。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいとあります。今朝私たちに聞く耳を与えてください。聞く心を与えてください。主は私たち一人一人いろんな状況だったり弱さ問題も抱えている、そういう状況もあるかもしれませんが、しかし聞く耳を持って素直に主はあなたの前に出ていくことができますように、どうぞあなたが導いてください。また御言葉を通して私たちを励まし力づけてください。主はあなたの御言葉は私たちに命を与えるものであることを感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。今日ですね、サルディス、もしくは第3番までですがサルデスと、書かれていたその町の教会に向けて語られたところから私たち見ていきたいと思います。黙示録の最初に7つの教会が挙げられています。ある意味、その地方、このアジア地方、小アジアですね、今でいうトルコのあたり、今ちょっと地図が出るかと思いますけども、小アジアのトルコのあたりにですね、7つの教会が、大きな教会があって、その下にさらに、枝教会というか開拓された教会がたくさんあった、そのように思われます。その7つの教会を特に取り上げてこの黙示録の最初では語られています。ある意味こう宣教が進んでいき、エルサレムからどんどんと福音が伝えられ、中心的なこの7つの教会からさらに多くの教会に福音が伝えられ、また中心的となっていった、その一つ一つの教会が挙げられているんですが、実際この7つの教会に向けて書かれた御言葉を見ると、励まされている教会は、励ますとかね、褒められている教会、全面的に褒められているのは本当にわずかで、良いところと悪いところと両方結構シビアに指摘されているんですね。ここがダメだって、ここまで書かなくてもと思うかもしれないですけども、しかしこの7つの教会はある意味私たち一人一人、そしてまた私たち今の時代の教会にとっても陥りやすい問題を非常によく表しているなと、そのように思います。宣教が進んでいって、最初のですね、イエス様がある意味イスラエルでこう福音を伝え、ミニストリーをしていらっしゃった、そしてその弟子たちがいた、その時代の次の時代になっていく中で、だんだんと、ある意味最初の、信仰、また最初の福音から離れていくような、また教会がいろんな問題に直面していく、そのようなことが起こっていきました。で、それぞれの町にいろんな特徴があって、いくつかのことはこれまでにも見てきたかと思いますが、今日はこのサルデスの教会、アジアと書いてあるところの、 まあ、左横のテアテラの下の猿ですと書いてあるあの町の場所になります。この町はですね、現在のトルコにありますけども、5つの街道、5つのこう主要な道が、ここで合流する、そういう場所でした。ですので、すごく豊かな商業都市だったんですね。まあ、今でもいろんな街道がこう接するようなところって、こう人や物が集まりやすいですから、商業都市で非常に裕福な活気のある町でした。活気のあって裕福な町だったんですけど、それゆえにどうもこの今読んだ黙示録3章のこのサルデスの教会、サルディスの教会には問題が起こっていたわけですね。3章の1節の後半を見るとこう書いてあります。私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる。まあ、こうやって言われたら辛いですね。あなたは生きてるけど死んでいるってね、あなたはもう死んでいるって、なんか昔そういうアニメでありましたけどね、今笑った方はわかると思うんですけど、北斗の拳かなんかでしたっけ、お前はもう死んでいるってですね、これから殺されるっていうようなそういう表現がありましたけれども、いや生きてるとは名ばかりで実は死んでいる。実はですね、このサルデスの教会非常に評判が良かったんです。多分裕福な街でしたので、立派な街道があって、また裕福な町で良いクリスチャンに見られる方々がいて、まあ、わりかしこう順調な町、順調な教会、とっても活動的で豊かな教会だというふうに周りの人たちからは実は見られていたようなんですね。しかしここでイエス様ははっきり言われるんですね。生きているとは名ばかりで実は死んでいるって厳しいですね。非常に厳しいと思います。実は外側はすごくいいけれども、内側は罪がはびこっていて非常に荒廃していた、それがこのサルデスの教会の現実だったんですね。しかもそれにサルデスの教会はどうも気づいていなかった。何がこの教会の問題だったかというと、富とかですね、心地よさ、まあ、豊かな町でしたから、富とか過ごしやすい安心だ、そのような安心感、豊かさが実は彼らの心を徐々に徐々に蝕んでいってしまって、ある意味こう霊的な眠りに入っていってしまったんですね。霊的な眠りっていうといい意味じゃないですよ霊的な意味で、あ、豊かだし、安心だし、まあのんびり行こうかと、そして気づいたら徐々に徐々にこう燃えていく部分であったり、戦いの部分であったり、さまざまな部分が弱っていって、霊的にのんびりしていくところからだんだん霊的に荒廃していってしまった。自己満足の中から気づいたら自分たち自身が、まあ、ある意味生きているけど死んでいるような霊的な状態に陥ってしまったんですね。徐々に徐々にずれていったので、気づいたら使徒の教えとか愛を持って接していくことであったり、一致であったり、それらが気づいたら失われていってしまったわけですね。そんな、しかしこのサルディスの教会にイエス様がどう呼びかけているかというと、3章の2節を見ると、目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。目を覚ましなさいってイエス様は言われたんですね。目を覚ましなさい、そしてもうある意味こう死にかけている者たちがいるけれども、しかしどうも後半見ていくと、わずかだがしっかりと忠実な者たちがいて、周りを励ましなさい、そのようにイエス様は声をかけておられます。イエス様はこのサルディスの教会を諦めてるんだったら、別にこの手紙を送らなくて励ます必要ないんですね。しかしイエス様はこのサルディスの教会も見捨てられずに励まされたんですね。そして信仰に忠実な者たちを通してこの教会を励ますように、死にかけてるから起きなさい、そのようにこの黙示録のこの手紙が送られました。今日ですね、今このサルディスの教会のことを皆さんもお聞きになりながら、まあ、ある意味私たちももしかしたら陥りやすいことなのかなというふうにも思います。日本は豊かですし、また宣教が伝えられて、まあ、ある意味こう戦後の特に福音が改めて伝えられてっていうところからいくと、まあ、十数年経っていき、大きな迫害を経験するわけでもなく、そういう状況の中で私たちこのサルディスの教会のように気づいたら 霊的に徐々に徐々に死んでいってしまう、そうならないようにしていかなければいけません。それは教会がというだけじゃなくて、私たち一人一人もですね、そのことをこのサルディスの教会は今日教えてくれている、ある意味反面教師だと思います。ここから私たちがどのように学んでいくか、そのことは非常に大事だと思います。今日ここでこのメッセージで、タイトルはですね、目を覚ましていなさいというメッセージのタイトルですけども、一番大事なこと、それは霊的な目を覚ますということが今日皆さんに最もお伝えしたいことです。霊的な目を覚ましなさい、それがこのサルディスの教会にイエス様が語られたことです。この3章の2節の目を覚ましと書いてあるこのギリシャ語の目を覚ますという言葉は、用心をするとか心を砕くという意味の言葉が使われています。用心をする、心を砕く、ね、目を覚ましてるって言ったらなんかとりあえず目が起きてるけどみたいな、そういう状態じゃないわけですね。用心をし続けること、心を砕き続けること、それがこの目を覚ますということの本当の意味だっていうんですね。いや、なんか目覚めてますよみたいな冷静に目覚めてるけどでも別にいいみたいな風じゃなくて、心を砕いているか、注意を払っているか、霊的な目が開かれてイエス様の前に心を砕いているか、死を愛し続けているか、サタンの攻撃に対して注意を払い続けているか、罪に対して鈍感になっていないか、私たちに対してこの目を覚ますという本当の意味は、注意を払う、心を砕く、それが本当の意味です。ある意味さっきのサルディスの教会はサタンの攻撃とかを軽く見てしまった、それがあったんでしょうね。豊かさ、のんびりとした雰囲気の中で、霊的な武具をだんだんと外していってしまったような感じですね。ね、霊的な武具を身につけなさいというふうに、聖書書いていますけれども、のんびりしていくと臨戦態勢じゃなくなってくると武具を外していくのと同じように、そのような状態が起こってしまった。私たちも気をつけないと、そうであってはいけないよということを語られています。サタンというのは私たちの弱いところをついてきます、ね。実はこのサルディスの教会はですね、きっとこの目を覚ましていなさいと言われた時にハッとしたと思われます。彼らはですね、このサルディスの教会もしくはサルディスの町というのは歴史的にのんびりモードに弱い町だったんですね。安心感から実は失敗をよくした町でした。次の写真を出していただきたいんですけども、まあ、これ当時のイメージ図なんですけれども、手前にあるのが新しくできた町で、古いサルディスの町というのはあの山の上の崖の上、わかりますか？ちょっと見づらいですかね。崖の上みたいなところがあって、なんか砦みたいになってますよね。天然の要害になっていて、サルディスの町というのはもう崖の上、山の上にあって絶対に攻められにくい、そのような場所にありました。で、次の写真を出していただきたいんですけども、まあ、これが現在のサルディスの町の様子です。まあ、町といってももう町が滅ぼされて、あまりこう手前の町が見えてないですけども、あの山の上見えますか？なんかもう日本の大河ドラマかなんか出てきそうな、あの崖の上のあの山の上に旧サルディスの町はあったわけですね。絶対に難攻不落と言われてたわけです。誰も攻め落とすことができない町だって。だから人々は非常に安心感の中に、しかも豊かな町だったわけです。で、次の写真もありますか？はい、これがサルディスの町の崖のところですね、さっきの。とてもよじ登ってこれなさそうですね、人がね。なかなかこう人がよじ登れない。で、あそこに旗が立ってますけども、もう普通に敵が攻めてきても、もうなかなか攻め落とされることができないんじゃないかな。それがこのサルディスの町で、人々は安心感の中にいました。絶対に大丈夫だって、誰も攻め落とすことができない。そうしていった時にどうなっていったかというと、やっぱりこのサルディスの町の豊かさと安心感の中で、人々はだんだん怠慢になっていっちゃったんですね。まあどうせ攻め落とされないし、攻めてきた時に頑張ればいいやと、それまではしばらくゆっくりしてればいいと、そういう空気が流れました。ある時シリアの王様がこのサルディスの町を攻めようとしたんですね。もうそれはこの新約聖書、この黙示録書かれる前の時代ですけども、シリアの王様がサルディスの町を攻めようとして、この難攻不落の町を攻めようとした時に、 スパイを送りました。でこの町に入るには一箇所の道からしか本当は入れないんですけども、そのスパイはですね、頑張ってこの崖をよじ登ったって言うんですね。このスパイが頑張って崖をよじ登ったら、なんとサルディスの町の人に見つかることがなく、この崖をよじ登ることができたんですね。次の写真がありますか。はい、これが崖をよじ登った上にあった砦のところなんですけども、でこのシリアのスパイが上がっていくとですね、なんとこの崖の上の砦には誰一人いなかったってんですね。どうせ攻められない、攻めてきても大丈夫だと思って、兵隊すら置いていなかった、見張りを置いていなかったんですね。見張りを置いてれば完璧なわけですよ。スパイがやってきてもやっつけることができるし、すぐ見つけることができたわけです。でスパイは気づくわけですね。この崖から攻めればいいってことですね。ある夜、この崖からシリアの軍隊がこっそり少しずつ入ってきて、このサルディスの町は攻め落とされてしまいました。安心感、絶対大丈夫だって、まあいずれそういう時が来たら頑張ればいいと思ってたら、気づいたら攻め落とされてしまった。しかもこの町一回だけじゃなくて、もう一回同じことを繰り返すんですね。同じことをやって、同じようにこの崖から攻められて、町が滅ぼされるということを経験したわけですね。そしてその後でこの黙示録の時代を見ていると、どうも結局同じような流れにやっぱりなってたんですね。豊かさの中で、安心感の中で、何かあったらあの崖の上の古い町にもう一回立てこもればいいわと、そのような気持ちがあって、どうもこの町の中にそういうある意味自信過剰というか、安心感から来る怠慢という弱さがこの町の人々にあったわけですね。ですからこの黙示録の3章の、あ、もう一回消していただいて大丈夫です。黙示録の3章のこの箇所を見るときに、目を覚ましって聞いたときに、彼らはきっとハッとしたんじゃないかな、そのように思います。サタンはですね、さっきのシリアの王様がこのサルディスを攻めたという話をしましたが、サタンも私たちを攻めるときに巧妙に攻撃してきます。悪魔は私たちを巧妙に攻撃してくると思います。ストレートにものすごい問題であったり、病であったり、何か人間関係の問題とか経済的な問題がボンとやってくるときも確かにあります。しかしこのサルディスの町が攻められたときのように、徐々にまあ大丈夫だろうと霊的武具を手放していき、安心感の中で怠慢な状況になっていき、気づいたらおーっと、もう攻め落とされてしまう。それはサタンの巧妙な作戦でもあるんですね。実は実際にサタンの攻撃の多くがこのような攻撃、私たちのわずかな隙から少しずつ蝕んでいく、それがサタンの攻撃でもあると思います。少しぐらい罪を犯しても後で悔い改めたらいいんじゃないの、そのようにサタンは語ってきます。まあ、礼拝を休んでもまたそのうち行けばいいよとかですね、オンライン礼拝、別に日曜日に見なくても平日に見ればいいんじゃないのってところから、まあ今週見なくてもいいんじゃないの、来週見ればいいんじゃないの、来月見ればいいんじゃないの、そのようになっていくかもしれません。どうせ再臨はいつ来るかわからないんだから、来る直前に悔い改めればいいから、それまでは自由に生きていったらいいんじゃないの。サタンはいろんなことを私たちに語ってきます。ちょっとぐらいいいんじゃないの、そのようにサタンは私たちを攻撃してきます。忙しいしとかね、確かに忙しさがあったり問題があったり、それは確かに事実あるんですけども、サタンの巧妙さはそのように私たちを霊的に怠慢に、安心感の中から気づいたら霊的に荒廃していく、そのようにじわじわと気づかないように攻撃してくる、それがサタンの攻撃方法でもあるということを私たち覚えなければいけないということです。霊的な警戒を怠っていたときに、あのサルディスの町が攻め落とされたように、私たちも霊的な命を失ってしまうことがないようにしていかなければいけません。非常に今日は厳しいメッセージかもしれません。ある意味もしかしたらオンラインでこういうメッセージ載せるのは結構チャレンジかもしれません。聞きやすいメッセージの方がたくさんの人聞かれますから、でも大事なメッセージだと思います。サタンの巧妙さというのはこのような少しずつ心を攻めてくるんだということを今日改めて覚えなければいけません。サルディスの教会は良い教会だと周りから見られていました。実際この教会にはですね、異端の問題のことも書かれていません。迫害のことすら書かれてないんですね。 いや周りの教会からすると、あの教会は異端の問題もないし、迫害もないし、大きな迫害もないしみたいなふうに実際思われてたかもしれないんですね。しかし、さっきも言った通り、心の中、内側が死んでいくという状態が起こってしまっていた。ある神学者のですね、ケアードという神学者の考察を見ましたけども、非常に手厳しい考察をしています。なぜこの教会に異端の問題も迫害もなかったのか。ケアードという神学者はこう言っています。サルディスの教会は平凡であることに満足し、熱心に異端を受け入れることもなく、強い確信の上に不寛容になることもなかったので、あまりにも迫害する意味がなかったってすごい厳しいですね熱心でもないから、学びにも熱心じゃなくて、異端にも陥ることもなく、もうすでに内側が死んでるから迫害すらなかったってですねまあなかなか厳しい神学者ですけども、ある意味サタンは異端であったりとか、そういう迫害のようなものを用いる必要もないと、徐々に徐々に蝕むという攻撃をこの教会に与えていった。それが実際の問題でした、ね、生きた信仰を失っていってしまった時に、この命を失ってしまったんですね。で、今日私たち気をつけなければいけないこと、それは誰もが眠ってしまう危険性があるということを覚えましょう。ここにいる私たち一人一人も、誰もが眠ってしまう、霊的に眠ってしまう危険性があるんだってことを覚えなければいけません。ああ、サルディスの教会はもうちょっと歴史的にも学べばよかったのにとかね、いろいろ思うかもしれませんが、実際私たち一人一人もこの危険性があるんだってことです。この黙示録の7つの教会を見ていて、なんでこんなことまで言われてんのこの教会って思うかもしれないですけど、私たち一人一人も同じ危険性が実際あります。のんびりとした雰囲気、安穏とした雰囲気の中で、最初は燃えていたこの教会の人たちも、気づいたらある意味堕落していってしまった。心を砕いて注意を払えなくなってしまったんですね。一つ写真を見せたいと思います。もう今日のはこれが多分最後だと思いますけど、次の写真を、これロサンゼルスにあるクリスタルキャセドラルという大きな有名な教会です。ディズニーランドのですね、ロサンゼルスの近くにあってですね、私一時期奉仕教会に1年間行ってた奉仕教会、この近くの教会でしたので、毎日横を通りました。非常に立派な何千人も入る教会で、クリスタルでできてるんですね、教会はね、クリスタルガラス張り。もうできた時ものすごい評判で、ある意味人気の有名な牧師の教会でした。もう地域のランドマークみたいな感じで、有名な教会でしたけど、実はこの教会父親から息子に世代交代したりとか、経済的な困難の中で、建築費用だったりとか、いろんな一等地に建ってましたから、問題がこのクリスタルキャセドラ起こってきたんですね。中側の写真も次出ますでしょうか。こんな感じです。中すごいですよね。立派ですよね。ダイソー先生も当時何回もメッセージで使ってて、ロサンゼルスに行ったらぜひ見に行きなさいっ て、すごい、ね、励まされたんですね。でもですね、私が行った時にですね、実は行った時にですね、もう見に行こうとする前に、どうもこの教会は今やってないという話を聞いたんですね。礼拝堂が売りに出されてしまったんです。非常に豊かな教会で、評判の教会で、テレビでも礼拝が流れるような教会でした。しかし経済的な困難の中で、一座席年間いくらというですね、年間シート制になってですねもうその辺からちょっともういっぱいいっぱいなわけですけども、経済的になんと、破綻をしてしまったんですね。倒産を教会がしてしまうということが起こってしまったわけです。そして牧師、その最初の初代の牧師の子供同士とか親族同士で喧嘩したりとか、いろいろなことがあって分裂していきですね、ついに売りに出されてしまった。私が進学校の頃ですね、誰かこれから開拓したい人はクリスタルキャセドラを買い取ったらいいとかって冗談で教授が言ったりですね、そしてついにですね、ある時この礼拝堂買い手がついたんです。カトリックのあるグループが買い取ってですね、クリスタルキャセドル、クリスタル大聖堂という意味ですけど、本当にカトリックの大聖堂になってしまったんですね。カトリックの礼拝やイベントホールとして今も使われています。私も見に行ったことがありますけども、いや、すごく綺麗な立派な建物です。でも残念なことに、そこに集ってた人たちは分裂して、もう別の場所で礼拝をしている、そういうことが起こってしまいました。決してこのクリスタルキャセドラのこの教会のことを批判したくてこの写真を出したわけじゃありません。でもきっとこの礼拝堂が建った時に、私たちの教会は立派だしって言って、なんかこういうふうに豊かだしっていうふうに彼らはすごく思って、周りの人たちも教会は素晴らしいって散々囃し立てたんですね。 でもどうでしょう、今私たちが思うのはやはり教会というのは建物じゃないんだなということを思いますね。建物が建ってほっとして年間シートに座ったらそれでいいのかって言ったらそういう問題ではなかったって、私たち現代にもやっぱり起こりうることなんだなと思いますね。やっぱり目を覚まし続けていかなければいけない、心を砕き続けていかなければいけないんだ、そのことを改めて思わされます。写真を閉じていただければと思います。ねえ、私たち自身も弱さがあるということをお伝えしましたけども、イエス様ご自身も何度もですね、この目を覚ましていなさいってことを弟子たちに言われましたね。特に一番象徴的によく私たちが思い出すのは、あのゲッセマネの園での時のことだと思います。ちょっと何か挟んでいただいてですね、マタイの26章の36節も開いていただきたいと思います。マタイの福音書の26章。マタイの福音書26章の36節から46節に、ゲッセマネの園での様子が書かれています。マタイの福音書の26章の36節から46節です。少し飛ばしながらですがお読みしたいと思います。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様はさっき座っていなさいと、そしてここにいて目を覚ましていなさいと言われたんですね。39節、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにでなく、あなたが望まれるままになさってください。イエス様のゲッセマネの園でのもう本当に涙の血の涙の祈りをここでされたわけです。その時弟子たちはどうしていたか、40節見ると、それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。ここまで言われましたけども、42節以降見ていくと、イエスは再び二度目に離れていて、我が父は私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであればあなたの御心がなりますようにとなれた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた、まぶたが重くなっていたからである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。45節、それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人の手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。もちろん眠りという意味で、人ですから眠いという弱さが、もちろん当然肉体の弱さはあるわけです。でもここでどうでしょう、イエス様と一緒に過ごしていて、イエス様が本当に涙ながらの苦しみの祈りをして、座っていなさい、一緒に共にいてほしい、そのように言われているその真横で眠れるのかよと思うかもしれません。しかしそれがある意味人の弱さなのかなという気もします。弟子たちからすると、いつイエス様が本当にいなくなるかって分からなかったんだと思うんですね。イエス様が一緒にいてくれるって安心感が実際あったのかなって、目に見えるところにイエス様いるしっていうね、まあ、いつやってくる、いつそういう攻撃が来るか分かんないし、まあ、ちょっと今のうち休んでおこうじゃないけども、気づいたらふとした安心感、まだイエス様いなくなると先なんじゃないのとか、いろんなこと思ってたのかなとか思ったりもします。そうじゃなかったらこんな簡単に弟子たち寝ちゃうかなっていうね、この安心感から来る、気づいたら霊的にも眠ってしまう、この弟子たちある意味こう肉体的にも寝ていたけども祈れなかったわけですよね。近くで祈ってたイエス様の姿があったけど、祈れなくなってしまった、その姿がありました、ね、私たちはこの弟子たちを責めることはできないと思います。私たち自身も弱さがあります。確かに肉体的に疲れてしまってて祈りにくいな、そういう時あるかもしれません。でも祈れる時にも祈れない、祈らない、そのようなことがあるかもしれません。イエス様がいつこの時は彼らの前から去られるかわからないという状況があったけども、安心感があったように、私たちも今の時代どうかというと、イエス様が再びいつ来られるかわからない、そのような状況にあるわけですよね。でも何かいつかだいぶ先の話じゃないかというなんか安心感というか、そういうのないでしょうか。気づいたら、まあ、まだ先じゃないかなというふうになってしまってはいけないということです。 もういつイエス様が再び来られるかわからない。この箇所にも、ごめんなさい、黙示録のさっきの箇所にも、黙示録の3章戻りますけども、そこにも黙示録の3章の3節の後半、私は盗人のように来る、私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない、そのようにイエス様が言われたわけですね。弟子たちはイエス様の前でこの誘惑に陥らないで 眠らず祈っていなさいって何度も言われても、弱さの中で失敗をしてしまうということがありました。でも彼らは失敗の中で強くなっていったと思われます。またちょっと何か挟んでいたんですね。もう一箇所だけ開きますけども、第一ペテロの5章のですね、8節9節あの眠ってしまったペテロがどう書いてるかがですね、第一ペテロの5章の8節9節ペテロはいっぱい失敗しましたけども、その後で、本当にイエス様の前にある意味悔い改めてとか変えられていって、この第一ペテロの手紙を書くわけですけども、あの眠ってしまったペテロがどう書いているか、第一ペテロの5章の8節9節をお読みします。第一ペテロの5章の8節9節第一ペテロ5章の8節9節をお読みします。身を慎み目を覚ましいなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。いや、あの寝ていたペテロが眠って眠らないでって言えたものかなと思うかもしれません面白いですね。さっきのあのゲセマナその寝ていたペテロを想像するとですね、どういう気持ちでこれ言ったのかなある意味このペテロも反面教師というか、私も失敗したけど、眠ってしまった時があったけど、それでもイエス様に何度も引き起こされたんだよって、3度も声かけられ、3度も知らないという3度も愛しますという引き上げられ、ペテロは人々を目を覚ましなさいと励ますものに変えられていったんですね。私たちも霊的に眠ってしまう危険性を抱えています。もしかしたらこの中で今半分寝てしまっていたりとか、もしくは自分の弱さがあるなという方いるかもしれないです。でもペテロのように私たちは変えられていくことができます。眠ったままでいるのではなくて、イエス様に変えられ続けていくときに、さっきの黙示録のところにあったように、励ますものとして目を覚ましなさいと声をかけるものに、このペテロは変えられていったんだ。それは大きな励ましだなというふうに思います。今日最後にですね、どのように目を覚ましていったらよいのかということをいくつかのポイントでお伝えして終わりたいと思います。黙示録の3章にもう一度戻りますが、黙示録の3章の3節を開きたいと思います。どのように霊的に目を覚ましていったらよいのか、いくつかのポイントをお伝えしていきます。3章の3節もう一度読みします。だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る、私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない。一つ目の今日、目を覚ますためのポイント、それは福音を心に留めて歩むということです。福音を心に留めて歩んでいきましょう。福音を心に留めて歩んでいく。3章の3節にこう書かれています。だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守りなさい。このサルディスのクリスチャンたちが、教会がどのように福音を聞いていき受け入れていったのか、そのことをしっかりと思い起こし、それを守りなさいって言うんですね。基本に帰りなさい、この思い出しなさいと、ここで書かれているこの言葉の意味というのは、心に留めなさい、心に留めておきなさいという言葉がここで使われています。思い起こしなさいって、なんか思い出しなさいって、昔こうだったなみたいな、そういうふうじゃないです。心に留め続けなさい、これがここで使われている言葉です。私たちが最初に聞いたあの素晴らしい福音に心を留め続けなければいけないということです。なんか昔あった思い出話を思い起こすように、なんかっていうふうじゃなくて、心に留め続けなければいけません。私たちが救われた時、本当に涙して、あの十字架に罪が、本当に私たちの罪人である私たちの罪が十字架でイエス様を背負ってくださった、感謝ですね。さっきも賛美の中でも十字架を思い起こしましょうと言いましたけれども、十字架で私たちの罪をイエス様を背負ってくださった、あのゲッセマネの園田の祈りのように、私たちのために すべてを捨てて十字架にかかり罪を背負い、そして死なれ、葬られ、人々に裏切られ、蔑まれた。しかし復活されて、今も生きておられて、私たちと共におられる、そして再び来られる方である、このことを私たちは忘れてしまってはいけないんですね。心に留め続けなければいけません。また私たちの内側にイエス・キリストを信じた時に聖霊様が住んでくださってるんですね。聖書は書いてます。聖霊様が私たちの内側に住んでくださって、私たちは聖霊の宮とされているんですね。それももちろん忘れてしまってはいけません。私たちは清い宮として聖霊を悲しませてはいけませんと聖書に書いてます。私たちは福音にとどまり続ける。私たちの内側に住まっている聖霊様のことをしっかり覚えて、豊かにこの福音に心をとどめて生きていかなければいけません。福音を救われたことを昔話としてしまうんじゃなくて、常に今日のリアルな今のこととしてしっかりとどめていかなければ目を覚まし続けることはできません。そして二つ目のこと、それはこの三章の三節の中間にあります。それを守り悔い改めなさいと書いてあります。二つ目のことは悔い改めるということです。この悔い改めるはギリシャ語で向きを変えるという意味があります。罪というのは的外れですけれども、悔い改めるというのは向きを変える、向きを戻すという意味です。イエス様に向きを変えていかなければいけないということです。あのサルディスの教会はじわじわと徐々にこう外れていっちゃったんですよね。安心感や後輩の中でちょっとぐらいいいんじゃないかなみたいな風になっちゃいました。いつか悔い改めるとかじゃなくて、日々私たちがしっかり主に焦点を合わせていかなければ、フォーカスを合わせていかなければいけません。いつか悔い改めればいいんじゃないかじゃなくて、今日悔い改めてしっかりと締まりのない歩みをすることがないように、しっかりとイエス様によって歩んでいかなければいけません。そして3つ目のポイントですけども、4節と5節。しかしサルディスにはわずかだがその衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。ここで書かれていること、それは私たちイエス・キリストを信じた者は命の書に名が記されているよって書いてあります。これは永遠の命を得ている者の名が命の書に記されているということです。今日の3つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは永遠の命をしっかり握りしめて歩んでいきましょう。永遠の命をしっかりと握りしめて歩んでいきましょう。それが目を覚まし続けるための秘訣というかポイントです。永遠の命をしっかりと握りしめて歩んでいく。キリストを信じる者は命の書に名が記されている。そして今もイエス様と共に歩んでいるんだけれども、しかしこの箇所を見ていくと、永遠に私たちはイエス様と共に歩むことができるって書いてあるんですね。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。この白い衣というのは勝利者を表しています。祝福されたものを表しています。天に属するものを表しています。永遠の命を得たものを表しています。義とされたものを表しています。イエス・キリストを信じたここにいる私たち一人一人は不完全なものです。しかしイエス・キリストを信じた時に、イエス様が私たちをあの十字架の血潮によって、この永遠の命によって、この義の衣を、白い衣を着させてくださっているって言うんですね。まあ、今私たちいろんな色とりどりの服着てるかもしれませんが、しかしここに書いてあります。白い衣を着せられてるんだって言うんですね。その白い衣を着せられた者としての歩みをしっかり私たちはしていかなければいけません。私たちの名が命の書に記されている、永遠の命を得ているんだ、ね、どうもイエス様は私たちの名が命の書に記されていることを喜んでおられるって書いてあるんですね。この教会の1階にも、亡くなられた元長老の小島先生の絵で命の書の絵がありますけれども、ね、命の書がどうもですね、ここの最後3章のところ見ていくとですね、5節の最後に、私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表すって書いてありますから、命の書に名前が記されているんだってだけじゃなくて、イエス様はここにこの人の名前が書いてあるよってね、ここに田口壮介と書いてあるよって、ごめんね、一番前で当てやすいんだけど書いてあるよって イエス様は大声で宣言してくれるんですね。うちの子供の名前がここに載ってるよみたいな感じですね。もうイエス様大喜びしているその様子が伝わってきます。私たちはどこか永遠の命を得ているっていうのんびりした感じじゃなくて、もうこの命の書に流し記されているという喜び、イエス様が本当に喜んでくださっていることを、また私たちはこの素晴らしい永遠の命の恵みを預かっていることをしっかり覚えなければいけません。この4節5節のところは、聖書的には神学的にはいろんな、もしかしたら議論があるかもしれません。イエス・キリストを信じた者が永遠の命を失うことはあるのかないのかっていうのは永遠に議論されている部分でもあります。私たち人は弱さがありますので、罪を犯してしまうことがありますし、実際に霊的に眠っていく時もあるかもしれません。この4節5節を見ていくと、どうも霊的に死ぬ人と生きる人っていうのがあるなっていうことも分かってきます。私たちがイエス・キリストを信じた時に永遠の命をいただくことができます。それが永遠なのか永遠でないのかという議論はもうすごくされてて、ちょうど今週 KBI に私も教えに行く時にもこのことを話しますけれども、私たちの永遠の命が失われることは基本的にはありえません。私たちは弱さがありますけれども、罪を犯す時がありますけれども、私たちが悔い改めて主の前をしっかり歩んでいく時に永遠の命が失われることはありません。しかし、もうイエス様を信じませんと、永遠の命はいりませんと宣言した時はどうなのかというと、失われる可能性があるかなということを私自身は正直思います。この聖書全体を見ていく時に、例えばサウル王様とかでも神様を信じていましたけれども、信仰を離れていた時に実際に離れていってしまった厳しい状況の人たちというのは聖書の中に出てきますよね。ね、これも一つ現実かなというふうに思います。ダビデでも失敗はしましたよ。でも悔い改めていき、回復されていきました。私たちがこのサルディスの教会のように徐々にこういうふうにこう死んでいってしまった時に、例えばね、悔い改めていく、主の前に立ち返っていくってことをしていくのであれば、命の書から名前が消されることは絶対あり得ることはないです。しかし徐々に死んでいくときに、まあいいか、別に神様のこと信じなくてもいいし、イエス様の十字架とかも救いはいりませんみたいな風になっていったり、異端であったりとか他の宗教に走ってしまってみたいな、そういうことがあったりしたときにどうなのかというと、永遠の命が失われる、そういうケースもあり得る、そのことが言えるかなというふうに思います。ある意味それはリアルにここに書かれている通りだと思います。私たちは霊的に眠っていってしまうという時に、本当にそれが死に至らないように気をつけ続けなければいけません。誰も最初から眠ろうと思って寝る人はいないと思います。でも私たちは本当にこの今日御言葉を見る時に、私たちの人生にいろんな戦いやってきます。しかし勝利を得るものはイエス様にとどまり続けるものは、その名が命の書から決して消されることはないって5節に書いてあります。それは励ましですね。永遠の命を失わないように、この命に生きていきましょう。絶対にここにしっかりとどまり続けていくんだ。本当にそれが大事なポイントです。だから永遠の命をしっかり握りしめて生きていきましょうってことを、この今3つ目のポイントでお伝えしました。そして4つ目のことですけども、それは日々御霊に満たされて歩んでいきましょう。四つ目のポイント、それは日々御霊に満たされて歩んでいきましょう。三章の一節にこう書かれています。またサルディスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊と七つの星を持つ方がこう言われる。この七つの御霊、七つというのは完全数を聖書で表していますけれども、主は完全な御霊をお持ちの方、完全な御霊を私たちに送ってくださる方ですね。私たちの内側を完全な主の豊かな霊的なもので、霊で満たしてくださる、それが言えます。どうでしょう、私たち今日皆さん燃えてらっしゃるでしょうか。霊的に元気な状態でしょうか。いや、実際弱ってらっしゃるかもしれません。主に祈りましょう。完全な御霊を持っておられる主にどうぞ励まされて、内側から燃え立たせてください。励ましてください。そしてこの聖霊様に満たされていくためには、日々焚き木をくべていくように御言葉を読み祈っていかなければいけません。 目を覚まして祈っていなさい。イエス様は言われましたね。私たちが祈らなくなる、聖書を読まなくなる、それはまさにサルディスの町が敵から攻撃されることどうせないんじゃないのって見張りを置かなかった、そういう状態になっていってしまいます。私たちは日々御言葉を読み祈っていかなければいけません。そして5つ目のこと、それはキリストが必ず再び来られることを覚えて生きていきましょう。5つ目のこと、それはキリストが必ず再び来られることを覚えて生きていきましょう。それが5つ目のことです。キリストが再び来られること、必ず来られることを覚えて生きていきましょう。黙示録の3章の、3節のところ、先ほども言いました、私は盗人のように来る、私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない。いつ来るか私たちには分かりません。すべての民族に福音が述べ伝えられたらイエス様来るとは聖書に書いてありますけど、それがいつか私たち実際に分からないわけですけども、もういつ来られても良い状況になってきていると思います。いつ来られるか分からないというこのリアルさを忘れてはいけないということです。悔い改めて目を覚ましていないなら、まさに盗人が突然、あのシリアの軍隊が崖からよじ登っていってびっくりして攻め落とされてしまったあの町のようになるかもしれません。しかし私たちが日々悔い改めて目を覚まし続けていくなら、たとえイエス様が盗人のようにやられたら来たとしても、私たちは喜んでお迎えすることができるわけですね。イエス様来てくださったって歓迎できるわけですね。皆さん、イエス様の再臨、再び来られること楽しみですか？ね、天に行くこと楽しみですね。私も年取ってくるとだんだんどんどん楽しみになりますね。なんかね、最近うちの妻も天国に行きたいってなんか言ったりしますけどもちょっと早いなというふうに思ったりもしますけども、でも実際私自身もそうですイエス様いつでも来てくださいってマラナタって聖書に書いてありますけども、私たちいつか来られるから、いつか悔い改めたらいいなとかですね、いつ来るかわからないなっていうふうにしてたら、いや盗人のようにイエス様来られるって書いてあります。でも悔い改めて目を覚ましてるなら、ああ主が来られたって喜んでお迎えできるでしょう。私たちそのようでありたいなと思います。これがリアルな本当の話です。でも世の中はいつ来るかどうせわからないし、まあいいんじゃないの、今はコロナで大変だしとか、そっちにオリンピックのこともあるしとか、そっちに目が行くかもしれませんが、そうじゃなくて、いつイエス様来られるかわからないですよ。オリンピックの前に来られるかもしれませんし、その後かはいつかわかりません。いつ来るかわからないって書いてありますから、いつ来てもいいように私たちは備えていく必要がある。それをしっかり覚えていきましょう。その時に歩みは目を覚ましたものになると思います。そして最後、6つ目のことをお伝えして終わります。それは3章の2節の最初に書いていることです。目を覚まし死にかけている残りの者たちを力づけなさい。6つ目のこと、それは仲間を力づける者になるということです。仲間を力づける者になっていきましょう。目を覚ましていなさいという時に、私があなたが目を覚ましている、ここにいる私たち一人一人が目を覚ましている、大事なことです。しかし聖書が言っているのは、私たちは死にかけている残りの者たちを力づけなさい。仲間を力づけていくときに自分自身も目を覚ますことができるんですね。雪山で遭難するときにお互いに起きよう起きようって言っていくと、寝たら死んじゃうんですね。雪山で遭難したときにね、起きよう起きようとお互いに声をかけていくと死なないというか起きてられるわけですよね。私たち人は一人で生きていくわけじゃないです。力づけながら一緒に歩んでいくわけですよね。それがある意味教会です。私たちここにいる神の仲間、一人一人は弱いかもしれません。しかし互いに励まし合っていかなければいけません。時に私たち一人一人はつまずく時もあるかもしれません。時にダビデが失敗した時に預言者のナタンがやってきたようにですね、厳しいことを言って励ますというかね、悔い改めに導く時もあるかもしれません。しかし互いに励まし合って一緒に力づけていくときに、私たちはこの永遠の命に生かされていく、目を覚まし続けることができる、そのように思います。私たちの周りにも信仰がもしかしたら弱っている方々があるかもしれません。祈りましょう。そして無関心になるのではなくて、関心を払ってその人のために祈り、声をかけていきましょう。やはりこのコロナの中で人と人との距離感ができてきたり、マスクを通してだったり、いろんなこう隔てっていうのはやっぱりどうしても出てくるなと思います。以前のように顔を合わせることができなかったら、私も例えば訪問しようにも訪問が難しい、そういう状況もあります。本当に実際オンラインの礼拝とか CD どういうふうに聞かれてるかなとか思う時も実際あったりします。しかしまず祈りましょう。そして互いに励まし合うものでありましょう。 気づいたらなんか死んでいってしまったとかじゃなくて、しっかりと目を覚まし続けて互いに励まし合っていきましょう。ここにいらっしゃる皆さん、ね、またオンラインで見ていらっしゃる皆さん、イエス様を信じている私たちは命の書に名が記されていて、共に天に入っていき、永遠に共に生きるものですよね。今互いに励まし合うんですけど、天国に行っても一緒ですよ。だから遠慮せずに励まし合っていきたい、そのように思います。この地上ではいろんな戦いがあったり、弱さの中を歩みます。しかし本当にこのサルディスの教会のようにならないで、目を覚まし続けていきましょう。いつイエス様が来てもいいように、そして永遠の命をしっかりかみしめて生きていきたい、そのように思います。最後にしばらく祈っていきたいと思います。もし今示されている罪であったり弱さがもしあれば、今悔い改める祈りをしましょう。イエス様、最近ちょっと霊的に寝ていました。またこういう悔い改めてない罪がありました。でも今日悔い改めます。私の弱さをお許しください。イエス様は皆さんの弱さをよく知ってます。あのペテロも弟子たちも失敗しました。寝てしまいました。でもイエス様は何度でも起こされました。今日私たちの中でもし信仰的に弱っていたり、少し眠ってるな、そういう方があったとしても、イエス様は何度でも声をかけてくださいます。引き上げてくださいます。今主の前にありのまま出ていって、もし示されていれば悔い改める祈りをしましょう。